Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめ。パーソナリティの蒲田健です。普段何気なく使っている言葉、いつの間にかやり過ごしている行事、神社仏閣に関するさまざまなこと、あなたはそれらの由来を知っていますか？今回のエキスパートは京都恵比寿神社第37代宮司の中川久忠さん。著書「宮司が語る京都の魅力、日本人の心の源流を探る」を踏まえつつ、京都に代表される日本の文化伝統行事について、そして日本人の心の奥に流れるものについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に地の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
中川久忠。1965年、京都恵比寿神社社家に長男として生まれる。現在第37代宮司、日本雅楽保存会会長、京都学書会長、京都市立芸術大学非常勤講師、同志社大学嘱託講師などを務める傍ら、全国各地で講演や雅楽の指導を行う。また浄土宗称名、浄土真宗仏光寺派称名の楽譜作成、京都府神社庁指定米とことわ、その他伝統工芸品のプロデュースなどを行う。著書に PHP 研究所から出版の宮司が語る京都の魅力、日本人の心の源流を探るがある。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは恵比寿神社第37代宮司の中川久忠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
PHP 研究所から、宮司が語る京都の魅力、日本人の心の源流を探る、こちらが出版となっています。この本では日本文化や日本の伝統行事、さらには京都の名所や雅楽について、その由来ですとか意味が分かりやすく解説されているんですが、まずは京都恵比寿神社の宮司でいらっしゃる中川さん、宮司っていうのはこれ神主さんとは違うものですか？
はい、神主の一つの役職です。
あ、そうなんですね。
はい、神主はたくさんおるんですけれども、その中で、平たく会社で言えば社長と言っているようなものですね。
じゃあ神主の社長なんですね。
そうですね、はい。
で、そんな宮司でいらっしゃる中川さんなんですけど、今回はどんな思いからこの本を書かれたんですか？
この中に書かれているのは、だいたい伝統行事と、京都の伝統行事を、例に取り上げまして、日本の伝統行事を全部書かせていただいております。はい、案外日本人、京都の人間をはじめ日本の人々は伝統行事を行いながらも、その伝統行事の意味が分かってられない方が多いと。
ほうほうほう。
ただお父さんお母さんがやってられたから、何気なくやってると。で、結局何気なくやってるから本質を見失って、その伝統行事の形もどんどん変わってると、そういったことに、常々思ってまして、なんとか、杖になるような、皆さんの助けになるような本が、というふうに思っておりまして。
なるほど、なるほど。そうすると確かにそうですね、伝統行事っていろんな、四季折々いろんなものがやって、普通にやってるんだけど、ただそれはただやってるだけみたいな部分が多いんじゃないかと、
はい、
いうことで、それを一つ一つちょっと深く掘り下げてみようよという思いから、
その中で掘り下げられるだけ掘り下げると、一番深いとこまで自分としては掘り下げたつもりでございまして、
じゃあ個々にそれぞれもう一生懸命、深く
やったんですね。はい、一番古い文献を古事記日本書紀まで到達して調べたもんでございます。
それぞれにかなりもうガンガンいってるという感じなわけですね。
はい、
はい、きっかけとしては、じゃあさまざまな伝統行事だったり文化について、
皆さんがあまりよく知らないんじゃないかというような思いがまずあったと、はい、いうことなわけですね、
はい、うん、まあ、私自身も子どもの頃から、はい、あの親から言われました、行事をこれをやりなさいと言われるたびに、うんうん、なぜやらないといけないのと常々あのなぜなぜと尋ねる子どもやったんですね。
あ、長谷さんご自身は、はい、なんでなんでと、
はいはい、あの納得しないとできないタイプで、はい、まあ、あのかなり大人の方から言うと面倒くさい子供やったのかもわからないですけど、まあ、それに応えてくれた、まあ、親もおりましたんですけども、今度私が宮司という立場になってまいりますと、氏子さんたちからもなんでなんでとすごく尋ねられるんですね。
あ、逆に尋ねられるんですね、
はいはいはい、それでこんなこともご存じないのかなと、まあ、人生の先輩方も、まあ、専門家じゃないんでご存じないと、うん、そうしましたらできるだけ簡単な言葉で皆さんにお伝えするのが自分 の、 あの、まあ、置かれた立場責務かと思いまして、うん、今回こういうふうに出版させていただくに至ったんです。
あ、知らない人が多いなというふうに思われる、はい、それに実感するときというのはどんなときなんですかね。
まあ行事をやるときになぜやるのってやはりお尋ねいただきますし、
うん、やっぱそれがかなり頻繁にあるということ。
頻繁にありますし、あと大学にもあの講義に行っておりまして、ええ、あの京都の大学2校ほど、非常勤で行かせていただいてるんですけれども、学生だけじゃなく他の先生方も結構普通に
知らない、
はい、知らないって言ってお尋ねいただくんですねですからあの、まあね、大学の先生と言われると世の中では博学な方やというふうに、うん、何でも知ってると、はい、うん、思うんですけど、やはり伝統行事に関してはやはりご存じないと、ですからやはり書かせていただいたらと思いました、
はい、それはじゃあ中川さんご自身にとっては結構意外な感じだったんですか。みんなあれこれ知らないんだという感覚、
はい、半分はそうですね。
はあはあはあはあ、ご自分としては結構常識かなと思ってた部分が意外とそうではない、
まあ、はい、うん、全く半分はそうでしたです。
残り半分というのは、
残り半分はあの私も知らなくて、あの研究して書かせていただいたと。
じゃあその両方なんですね、
はい、
じゃあご自身もそのご自分の知識欲というか好奇心を満たすためにいろいろと調べてという部分もあってと、はい、いうことなんですね。でもそうするといろんなものがやっぱ出てくるんですね。
はいはい、
うん、
まあ、一番簡単な新しい行事で言いますと、あの近年ですね、はい、節分に巻き寿司を丸かぶりするっていう、
はい、いわゆる恵方巻き
って、そうです、
はい、
恵方巻き、
はい、
あれがいつから始まったのかと、
うんうん、そうですね、はい、
それも結構尋ねられまして
東京近郊なんかではここ数年ですね、多分ね、こう21世紀ぐらいになってから急にメジャー化してる感じがありますけど、
はい
はい、あれはでも関西ではかなり普通にやってたんじゃないですか。
普通にやってたって言いますけども、
うん、
それも後付けでございまして、はい、これも
あ
の今回全部各調べさせていただいたら、ええ、ほんの30年ほど前に始めた行事でございまして、
はい、そうですか、はい、じゃあ全然昭和ですね、
はい、40年代に始めた行事です。
あ、そうですか、はい、なんだ、恵方巻きってその名前からしてもなんか相当由緒正しき歴史があるかと思いきや、はい、意外とそんなものだったりもすると、
はい、あの行事っていうのは案外そういうのが作られてまして、うん、はあはあ、あの古いものと古いものをくっつけたら、うん、まあ、新しく作っても古く見えちゃうんですよね、まあ、まさに恵方巻きもそうですし、それこそちょっと話飛んじゃいますけれども、
はい、
雅楽、今神社で雅楽が鳴ってるのが当たり前と、
はい、うん、そうですね、
あれも明治からですし、
そうなんですか、はい、あら、そうなんですね、
まあ、案外新しいものも多いと、それと新しいと思ってても意外に古いものがあると、
はあは
あ、まあ、そんなのをね、こうやって表したら非常に楽しく読んでもらえるんじゃないかと思います、
ね、う
ん、
そうですね、まあ、じゃあそういったものをこう一通り整理しながらという部分ですもんね、はい、そうするとでもそういう今この時代にそういったいろんなことを知ることの意義とか重要性っていうのはどういうふうにお思いですか。
まあ、あのこの伝統文化の中にあの潜まれているのは日本人の、まあ、心の、まあ、本の題名しておりますけど日本人の心の源流がそこにあると思うんです、
はい、
それは何かと言いますと日本人が日本人であること、すなわちその日本人が自らにこう誇りを持てる思い、まあ、日本人が何が誇りを持てるかというとそのものの命を非常に大切にすると、
はい、
人間の命だけではなくて全てのもの、動物であっても植物であっても草木であってもその命の尊厳を守るという民族であると、そういうふうに思いますので、
うん、
命の大切さの検証が、うん、その伝統行事を見直すことによってできるというふうに考えておりました、
うんうん、じゃあこういったものを一つ一つ精査していくとそういったものが本当にくっきり分かってくるということなわけですね、はい、そうするとこの本を、まあ、そういったいろんな角度からいろんなものを深く掘り下げていく過程の中で、はい、その中川さんご自身がその改めて感じたその日本人とはというか日本らしさ、日本人らしさっていうのはどういうことなんですかね。
まあ、あの一番思いましたのは当たり前で言ってます いただきます、
いただきます、はい、
もったいない、
はい、
この2つの言葉、まあ、皆さんゆっくり考えたらご存知だと思うんですけれども、もう一度私なんかこう本にして文字にしましたところ、やはりこの言葉の美しさ、うん、それと奥深さっていうのを再認識させてもらったと、うん、非常に大事な言葉で、日本人の特質、心の本質を表している言葉だなと感じているんですけども、
いただきます、そしてもったいない、
は
い、
普通ご飯をいただくときに、そのご飯っていうのは何らかの生命体を、まあ、その生命体の生活を絶って我々の生活するためのエネルギーとして取り込ませていただくと、うんうん、ですからその自分たち以外の命をいただきますという言葉ですね。
それはまあ動物やれ植物やれ、はい、ということですね、はいうんうん、
その命をいただきますということでご挨拶をしていると、
命をいただきますですね、
はい、
はーはー、
まあ、私が子供の頃学校で習ったのは、これを作っていただいた、まあ、当時は百姓さんでいう農家の方です、はい、農家の方に感謝をして、うん、今日これを調理していただいた、給食の、あの係の方に感謝して、そして働いてくれたご両親に感謝して食べていただきますを言いましょうというふうに教えていただいたんですね、
う
ん、
そうですね、なんかやっぱそういったいろんな人たちのおかげでこれがありますよというような感覚で、はい、確かに私も習った記憶がありますが、はいはい、そこまでではないんですね実は、
はい、
うん、
でもそれではなくて、その食べ物にあった命を頂戴して我々は生かしていただいてるんだと、はあ、いうことが本来いただきますの本質でありますので、
はあはあ、より深くですね、だから人間のレベルよりももっと原点に近いところ、はい、そこをいただきます、
はいはあ、ですからいただきます、我々がいただい食べるいただきますと言って食べるその動物であれ植物の命の尊厳と人間の命の尊厳に差はないんですよね。
うーん、どちらも命としては等しいと、はい、
等しい、
はい、
その中でも我々が厚かましくいただくんで、申し訳ないけどいただきますという気持ちで発する挨拶であるというふうに考えますし、
それをいただかないと我々は生きていけないという、はい、まあね、そういうことは当然あるわけで、はい、それを知った上でいただきます、
はい、
いうことなんですね、
はい、
はもったいないというのは、
はい、もったいないも、まあ、それに関連しておりますけれども、我々がこの生活する食べるものだけではなくて、すべてのものに、まあ、素材がありまして、その素材にはやはり命が宿っておるものでありまして、うん、まあ、その素材の命をいただいたもの、そのいただいた命を、まあ、粗末にしてしまう、有効に使えないということは非常にもったいないと、畏敬の念を表す言葉であると、ワンガリマータイさんが日本に来られて 4R ですか、リデュース、リユース、リサイクル、リペアと、まあ、非常に美しい理解をしていただいたと思いますけれども、その命の本質があるからこそ日本人はもったいないと感じるんではないかと、ただただ物質を無駄に捨てて再利用という意味ではないと、
うん、
いうふうに考えまして、この本に熱く語らせていただいたんです、うん、
確かにその、ね、部分はかなり熱く、ね、書かれていらっしゃいますし、はい、本当に一番原点にはその命の尊厳というのがありき で、
はいはい、
でそこからいただきますだったりもったいないという思考がある、
はいはい、
これがじゃあその日本らしさ、日本人らしさというふうに、もうここが直接コネクトしてくるということになりますね、
はい、
そんな、
はい、
Let's get knowledge with fun.
少し具体的にいろんなことも教えていただきたいと思ってますが、いろんな言葉だったり行事のその、ね、由来とか本質がそれこそすごく深くそれぞれ、はい、語られてるんですけど、言葉では例えば面白いところではやっぱこれは興味深いなと思ったのは、お土産という言葉、
はい、
これも由来が相当面白いですね、
はい、一般の方は想像もなさらないところから出てると思うんですけど、
はい、お土産、これはどういったところから、
はい、お土産っていう言葉は、アイヌの人々が行われますイオマンテという行事、
イオマンテの夜ですね、
まあ、
はい、
熊送りの神事と日本 の、 内地の人は言ってられたようですけれども、はい、このイオマンテという行事の中で熊ですね、動物の熊、
はい、
熊を、まあ、殺して、うん、その魂を天上に送るという行事がございます、
はい
はい、そしてその熊はですね、天上では人間と同じような生活をしていると、うん、人間と同じような姿をして同じような生活をしていると、そういう神様であると、はい、その神様が熊の肉と毛皮を身にまとい、地上への幸のもたらしたもの、
うんうんうん、
天上の神が地上にもた、もたらしたその幸をミアンゲと申します。
ミアンゲ、
はい、アイヌの方ではミアンゲと申します。それがお土産の語源だと、 ほう、神の国から我々人間の世界への贈り物が土産であるということなんですけど、
ね、お土産っていうとなんかちょっとその辺でなんか買ってきてはいあげるっていう感じになっちゃいがちですけど、もともとはもう天上からの贈り物、
はい、
熊の、はい、まあ、お肉だったり毛皮だったりと、
はい、
そっから来てると、
はい、いや、まあ、それであの神様がこうもたらしてくれたもんだから、その神様を天上に魂を返さないといけないと、お肉と毛皮をありがたくいただいて、また神様にいろんな川の幸であるとか山の恵みなんかを持っていただいて天上に帰っていただくと、これがあのイオマンテという行事ですので、
その中に土産があるということ、はい、ですから、まあちょっと今思いましたけど、その英語のギフトとも通ずるものがありそうですね。
そうですね、そうですね、ね、はい、
うん、ギフテッドもこう神から、ね、はい、こう授けられたものみたいな、
はい、
イメージですけども、ここは本当にかなりイコールですね。そうだとね、土産、はい、ね、お土産ってかなりなもんですよね。そうするとね、
はい、
まあ、だからそういった由来も面白いですし、またあとそのいろんな行事についても書かれていらっしゃいますが、はい、これからまあ夏にかけて特に京都の風物詩でいうとね、お祭りで言えば祇園祭り、
はい、
ね、さらにはお盆ですかね、
はい、
裏盆へ、この辺についても書かれてますが、この祇園祭り、まあ、名前はもう皆さんご存知だと思いますけど、
はい、
この由来というのはどういったものになるんですか。
祇園祭りをやってられる方があのおっしゃることと、まあ、研究家が言うこととまた違うんですね。
そうなんです、
はい、はい、まあ、祇園祭りっていうのはただ一つの祭りが平安時代からどんどんどんどん大きくなってできたお祭りと思われがちなんですけれども、祇園祭りの元っていうのは御陵会というお祭りがあるんですね。
御陵会、
はい、
はい、
この御陵会というお祭りはもうほとんど京都では町ごと、まあ、ちっちゃなあの町ですね、京都の平安京の中にあったいろんな町ごとに行われてた御陵会というお祭りが独自の発展をした、うん、その一つが祇園祭りであるんです。
ほうほうほうほうほうほう。
それでその祇園祭りには本来お寺も神社も介在しない町衆の手による町衆のための祭りなんですね。
はあ、はあ、じゃあその本当に町内会のなんかお祭りみたいな、はい、あの集まりみたいな、
そうです、
そういうレベルのものだ
った、はい、ほうほう、それがあのたまたまその町内が、
はい、
あの非常に裕福であったがためにあれだけ豪華絢爛な鉾を建てたと。
もともとは本当にちっちゃい集まりで楽しくやってたパーティーみたいなのが、
はい、
はい、始まりだったわけですね、
はい、
それが今では、
はい、
もうあんなね、
豪華絢爛な町衆のね心意気ですけども、
お盆ってのはどうですか。
はい、あのお盆もですね、これ京都の行事としてこの中には取り上げておりますけれども、はい、これお盆っていうのは全国裏盆園っていうのがございまして、うん、
はい、
まあ、京都の中で行われる行事だけちょっと特別に化粧をしてあるんですね。あの京都の都というなんかプライドかなんかありまして、
はい、
あの全国にある皆さんが行われる祖霊供養を京都独自の形に仕立ててると。それともっと歴史をあの探りますと、お盆っていうのは聖徳太子が出てくるまでは仏教行事ではなかったんですね。
あ、そうなんですか、
はい、
仏教行事ではなかった、
はい、ほうほう、それ以前から、まあ、日本は2万年とか3万年前からこの日本列島に、民族が住み着いておりますけれども、その当時からあった、夏の暑い時期、生産性のある、まあ、日常生活が困難であると、その際は精神的生活と、
うん、
まあ、先祖さんと一緒に暮らそうと、
ほうほう、
先祖さんの霊を迎えて、
はい、
共に生きる、そういう季節がお盆の季節だったと。
ほうほうほう。
もともと仏教にはあの祖霊供養という一層はありませんので。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ昔からその日本 その風習としてあった、
はい、
その先祖様を迎えてまた送り返すというのは前からずっとあって、
はい、
ね、聖徳太子の時代になってやっとそれがまあ仏教
と重ねたんですね、
はい、
でそれが現在あの全国でも、ね、似たようなあの行事はあるんですけど、京都だけ独自の発展をして最後、五山の送り火という有名な大文字とか鳥居とか妙法とか、
はい、
いろんな山に火を焚いて、
うん、
こうイベント化して送るような形になってるんですよ。同じ形はねぶたであるとか、感動絵であるとか、まあ、全国に、
うん、
たくさん見られるんですけど、
ね、なるほどね。この辺もね、知れば知るほどって感じになってきますよね、はい。中川さんが宮司をされている恵比寿神社の恵比寿様、
はい、
まあ、恵比寿様っていうとね、恵比寿顔だったりそれこそビールの銘柄にもなってるぐらい、はい、もう皆さんおなじみのという、
はい、
神様ですが、恵比寿様っていうのは どういう神様なんですか？
はい、まあ、恵比寿様と、まあ、東京にね、おっしゃる恵比寿っていう地名もありまして、うん、恵比寿ビールのね、はい、本拠地でありますけれども、はい、まず、東京に恵比寿という地名があるのは、この京都のうちの恵比寿神社から、波及した恵比寿という字と、もともとこちらで恵比寿に近い発音があった、うん、この2つが融合されてできた地名なんですね。
ああ、そうなんですか。
はい。その際、恵比寿という字、まあ、当神社は、恵むっていう字に、美しいね、すべからく、うん、まあ、こちらで言うと、那須高原の巣ですね、うん、はい、っていう字で表記しておるんですけれども、うん、まあ、京都から東京に、江戸時代なんかたくさん文化が、ね、やってまいりまして、その際に、ひらがな表記で、東京に持ち込んでるんですね。
おお、あ、恵比寿と、
はい、はいはいはい。それをもう一度東京で再変換しましたら、今の東京の恵比寿のあの文字になったと。
恵むに比べるに、ことぶき。
ことぶき、はい。最初は恵比寿の数は寸やったらしいですね。ひらがなの数を漢字に変換すると寸という字になるんですね。
二寸の寸ですね、はい、ほうほうほう。でもそれだとちょっとね、なんか、はい、ちょっと いまいちこうね、見た目は良くないですね。
良くないと、はい、で恵比寿さんのことだから、うん、めでたいということでことぶきにしようって言って変えたのが現在の東京の恵比寿でありまして。
なるほど、はい、ひらがなからの再変換だったわけですね、はい。でもまあそんな恵比寿様、恵比寿様っていうのは昔からいる神様、昔からいるって言ったことないんですけど、はい、
日本の神さんです。
あ、純日本。はい。あ、そうなんです。
中にはね、いろいろ海外から入ってこられた神さんも、うんうん、たくさんあるんですけども、うん、まあ、恵比寿さんって言いますと、琴代主の御事という神さんなんですけども、はい、琴代主の御事と言いますと、大国主の御事の息子神になりまして、今、商売繁盛は恵比寿さんとよく言われることあるんですけども、はい、うん、この琴代主の御事という神さんが、この神代の時代、まあ、もちろん神話ですけれども、その時代に、初めて物々交換を指したと、うんうんうん、山の神と海の神はもともと仲が悪かったと、その山の神と海の神が物々交換をしたら両方とも裕福に豊かになれるということで、物々交換を指して中取り持ちをしたということで商売繁盛の神さんと言われるようになりました。
はあはあはあ、そうなんですかね。しかもそれが純和風というか、
はいはい、元からの日本の国つかみであった。
恵比寿様って七福神の中の一つでもありますが、はい、他の七福神の他の神様で、純和風っていうのは、
まあ、おられないんです。
あ、いないんです
か、ね、はい、七福神の中で唯一、日本人の神様と。
唯一、はい、あ、そうなんですか、はい、じゃあ他は、外国からの、はい、助っ人たちみたいな、
はい、助っ人ですね、はい、まさしく、インドの神さんが3人、はい、中国の神さんが3人です。
ああ、じゃあ結構多国籍軍的な感じ、
はい、そうですね、はい、
その中でそうか、純日本プレイヤー恵比寿さん、はい、まあ、他にもね本当にいろんなものの由来だったり意味がこう載ってるわけですが、中川さん特に知っておいてほしいことというのはどんなことがありますかね。
まあ、はい、書いてることは特に全部知っていただきたいんですけど、その中でも、まあ、先ほど言いました、いただきますともったいないは元よりなんですけど、あと花鳥風月という言葉ございますね。
花鳥風月、はい、はい、美しい言葉ですね、
はい、まあ、音的にも美しいですし、その中で日本人 その宇宙観自然観を全て表していると思いまして、まあ、この花鳥風月といいますのは、もともと日本にあった今現在我々が自然と呼んでいるような、うんうん、対象物に対して言う言葉でありまして、うん、
いわゆるネイチャーですね、
はいはい、ただネイチャーという観念、まあ、西洋におけるネイチャーという観念は自然をこう人間が使いやすいように森林を開いて牧場にしていく文化なんですね。その対象がネイチャーであって、非常に強い自然、簡単にまあ皆さんご存知の日本の自然というのは非常に柔らかに人間に優しい自然ですね。はあ、その中で日本人の先祖たちは里山を作りますけど、山を完全に切り開くっていうことはしないんですね。先ほどいただきますでも言いましたけれども、そこに住んでるの自分たちの住んでるこの空間、まあ、それが花鳥風月って言うんですけれども、その空間は人間の居場所っていうのがありますね。他のものの居場所を犯してはいけないんですね。その花鳥風月の中の事象、人間が、生きてること、風がそよいでること、ね、木が茂ってること、虫が飛ぶ、鳥がさえずったり、それら全てがその花鳥風月の中の一事象であると。ですから人間だけが横柄に生きてはダメですよと。その中で包まれて一緒に生かしていただいてると、
はあはあ、
共存よりもっと手前でへりくだって感じるものが花鳥風月であると。
もうそれの大きなもののほんの一部なんだと、はい、うん、一構成要素なんだということなんですね、
はい、人間の営みもそうです。花鳥風月の一構成要素であると、はあ、これは非常に今 みんな私も含めて忘れてる観念でもあり、一番大切な観念であるんじゃないかなと思うんですけ ど、
まあ、先ほどおっしゃったそのネイチャーというのが、まあ、どうしてもその征服すべき対象みたいな、はいね、そういった概念で、それがまあ我々今現代日本人もその、ね、感覚がちょっとある部分が大きいかと思いますが、はいはい、やっぱりその花鳥風月のスピリットというのはそうではないんだというところなんですね、はい、
そこに一緒に生かしていただいていると。
Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは恵比寿神社第37代宮司の中川久忠さんです。 PHP 研究所から宮司が語る京都の魅力、日本人の心の源流を探るが出版となっています。中川さんは恵比寿神社第37代宮司というふうに申し上げましたが、これ第37代宮司になった経緯というのはどういうことなんですか？
複雑な経緯は何もございません
で、はい、
はい、あの初代からずっと直系で続いておると、37代目の長男であると、いうことだけです。
先祖代々ということなわけですね、はい、じゃあもうありていに言うとこう生まれた時から決まってたという、
そうです、はい、
いうことなわけですね、はい、でも37代って一口に言ってもそれは数百年とかもしかしたら千年単位のスパンですよね、
はい、
それはね尋常じゃない積み重ねというか、それを継ぐっていうことは重圧ではないですか？
よくそういうふうにお尋ねいただくことがあるんですけれども、何にも私考えずに、来ておりまして、もう生まれた時からそれを継ぐのが当たり前だと、はい、それで37っていう数字も何も気にしておりませんで、ただ私 の先祖、まあ、父も祖父もみんなあんまり感じたことはないと思います。ただ一代一代つないできたことがたまたまもう37買いつないだというだけだと思います。
なるほど、そうですか、はい、まあ、でもそれはね壮大な、まあ、バトンリレーというか、
はい、
ね、ここまでずっとそれがやっぱつながれてきてるということ。でもそれはご自身の中にとってはもう最初からもうそういうもんなんだという、はい、いう感覚、
はい、特別なことではないですね
、はい、まあ、宮司の他にもですね、日本画学保存会の会長でいらしたりとか、先ほどちらっとおっしゃいましたが大学のね、はい、先生もされたりとか、あと伝統工芸品のプロデュースなんかもされてということで、
はい、
本当にいろんな方面での顔をお持ちということになるわけですが、はい、宮司さんというのは先ほど、まあ、神主さんの、まあ、社長さんみたいなもんというね、はい、おっしゃり方していただきましたが、宮司さんというのは日々どんなこう生活なんですか？
まあ、私だけの宮司で言いますと、まあ、ちょっと特殊でございまして、まあ、大学に行ったりも、ね、いろいろしたりもしますけども、ね、はい、一般の宮司ですと、その神社のお祭りの大きなものだけ拝むことが義務付けられてるんですね。
お、大きなものだけ、
はい、まあ、お祭りの大中小というのが、古来より定められておりまして、その大祭、神社によっては大祭と中祭というところまで拝むのが宮司の役目です。その際にただ拝むだけっていうのでしたら1時間ほどで全部終わるぐらいのお祭りが多いんですけれども、そのお祭り1時間のために数日間、うん、まあ、大きいもんでしたら3日間、神社によっては1週間前から精進決済って言いまして、他のこと一切したらいけないんですけど、その拝むことだけに備えて、食事と寝ることと体を清める、うん、これだけに精進するのが宮司の一番の仕事かと思います。
本番の前の、まあ、3日間なり、まあ、1週間ぐらいのスパンで、はい、ずっと準備して、はい、その本番ガッと拝むことを、はい、をやるというのが一番の仕事、はい、
そうです、
いうことなんですね、
は
い、うん、
それと、もちろんその本殿におられます神さん、うん、まあ、をお守りするっていう、
うん、はい、
まあ、これが絶対的な仕事ですね。
はい、じゃあその他はどうしてるんですか？
余裕のある時間で私なんか大学の講師だとか、まあ、本を執筆させていただいたりとかさせていただいてますけど、
じゃあメインどころはやっぱさ、ちゃんとそのお祭りでっかいメインのイベントをきっちりオーガナイズするという、はい、ところなんです。まあ、ホームグラウンドは当然京都ということになると思いますけど、はい、京都の魅力ってどういうところですか？
京都の魅力、まあ、住んでる人間がよく一番わからないとも言われるんですけども、でも京都っていうのは1200年前に、まあ、都ができた、それからずっと、まあ、各職種がある程度ずっと続いているところなんですね、
うん、
まあ、呉服屋さんでも4代5代は当たり前、
うん、
まあ、神社に関してましてはね、地方もそこそこ続いてるところがありますけれども、それ以外の職種も続いてると、それと、まあ、京都に限らず日本中だいたい、先ほど宮城でも言いましたけども、民族っていうのは一緒ですし、うん、生活風習も さほど変わらないと、
はい、
その中で1200年間前に都ができてから全国とちょっと違った ちょっと差をつけた全国からいろんなものを吸収して京都なりにアレンジしたもの、まあ、それがたくさん残ってると、京都の文化として残ってると、先ほど言いました五山の送り火でも、
はい、
地方によってはただ川の旗で、火を燃やすだけとか山の裾で焚き火をするだけとか、うん、まあ、そういったことがあるんですけど、京都にで行う場合でしたら、まあ、大の字に山を、ね、切り開いて字を書いてみたりとか、お盆の時にはお盆のお将来さん先に迎える時には、お寺が決まったお寺がありまして、こういう形を整えるとかいうことをきっちり行うと、まあ、そういったところがそういうと違って、まあ、観光客の方の、興味を満たすのかなと思うんですけども、
都でずっとあったというところが一つ大きなポイント
だと思いますけど
ですね、はい、うん、それがまあね、その都と首都としては、まあ、明治以降ちょっと、ね、はい、東京になってる、はい、ですから今は古都ということですけど、はい、でもやっぱりそれは今現在も脈々とあり続けると。
と思っておりますけれども。
なるほど、なるほど。でもやっぱそこなんですね。その魅力というか、まあそのね、住んでらっしゃる方にとってはそれが当たり前になってるから、はい、さほど特殊なことじゃないのかもしれないけど、はい、でも一歩こう、外から見ると、やっぱそこは、本当に京都を、京都をたらしめてるみたいな。
はい。まあもちろん、はい。うん、それともう一つ言うと、うん、その物理的に言うと、はい、繊細で焼けてないっていう。その人が動いてないんですね。東京です全部焼け野原になって、
はい、
元に住んでられるところに戻れてないと、京都の場合は自分の意思で動くまでずっとそこに住めてるんですよね。それでその伝統がうまいことつなげたと
はーはーはーはーはー
いうのは大きいと思いますけど、
じゃあ本当にそれがずっと連続してるということなわけですね。
です、はい、
じゃあそうするとやっぱりいよいよもってその日本人にとっての京都という存在そのものがやっぱこう大きな意味を持ってきそうですよね、それはね。
まあそうあっていただいたら嬉しいですけども、
うん、ね、やっぱり日本には京都があるんだと、はい、ね、いう本当になんか、まあ、これも本のタイトルにもなってますが、その日本人の心の源流を探るとなってますが、はい、その源流の地でもあるというような感覚はお持ち、はい、
もうもちろんその気持ちがあるからこそ、それと京都人がやっぱりそれをどんどんどんどん忘れつつあるんですよね。
あ、京都の方
が、はい、ですから忘れないでいてほしいと思うことに、これは京都の魅力って書いて、
はい、
全国の人にもちろん読んでいただきたいんですけど、京都の人に全国の人が読んでもらう前に、
うん、
もう一回読んで京都はなぜ京都なんやっていうのを踏まえてほしいというふうな思いもございますので、京都タレと
京都タレ、
はい、Let's get knowledge with fun。
さて、まあ、日々日本の伝統文化に寄り添っていらっしゃるというふうに思われますが、その中川さんの目に今の日本社会あるいは人々の姿っていうのはどういうふうに映っていらっしゃいますか。
まあ、私も含めまして、あまりに安易に行き過ぎてるなと。
安易に、
はい、
うん、
一番最初申しましたけれども、私どもは、他の者の命のおかげで生かしていただいてると、その感謝の念がないと、物質ばっかり求めてると。ですからもっともっと物質を求めずに心の豊かさを求めていくべきではないかと常々感じてるんですけども。
じゃあそれはやっぱり先ほどおっしゃったそのいただきますもったいないのところをもう一回見直そうよと、
はい、
見つめ直すということによってそれができてくる、
はい、で大切な命をいただいて生かしていただいている命、うん、これを自分が思っている以上にもっと大切な命なんだと、
うん、
だからこの命を大切に、しっかりと地の足のついた生活をしていってほしいというふうに思っておりまして、
うんうん、どうしてもそこをすっ飛ばしてちょっと上滑りになりがちになっちゃってると、
はいはい、ものがあればなんか豊かなという風潮がやはり多いと思うんですけど、
うん、
人間の幸せっていうのは、物の量では測れない、お金の、ね、どれだけ稼いだかでは測れないと思うんです。自分にいかに幸せと感じられる解消があるかどうかだと思うんですけれども、
解消、
はい、その解消をみんなが身につけていけば本当に平和な国になると思いますし、これが、ね、また日本から発信して世界に伝わっていけば悲しい、ね、争いなんかもなくなるんじゃないかなと思うんですけども、
人それぞれに合ったそれぞれのサイズのその幸せっていうのがいろんな形であるべきだし、
はい
はい、そこをその物の量ではないところで、はい、
それを感じられる豊かな心を育てたらいいとは思うんですけども、
そのやっぱりキーワードとしてはやっぱりいただきますもったいないというのがそこに本当に、ね、通ずるということになってくるわけですね、
はいはい、
この本に書かれているようなことを、まあ、知ったり理解するっていうことはいろんな問題も特に現代社会、ね、
はい、
あろうかと思いますが、そういった我々の心に希望の光を灯す一助に そうするとなってくるだろうという。
はい。していただければ嬉しいですけども。うん、
ですね。
はい。身近なことを簡単に理解していただくことっていうのは非常に大事なことだと思います。うんうん、これ実はこの本の内容ですね。私が読みやすいような構成にしてありまして、
あ、ご自身が、
はい、電車に乗って三駅乗れば必ず1個は読み終わって理解できると
なるほど、
はい、それと、はい、本当に身近な興味から、うん、中に入っていただけると思うので、
うん、そうですね、はい、まあどっから始めてもいいし、はい、ということ
です、ね、あまり難しい言葉は使っておりませんので、
うん、ね、でもね、本当だからその年中行事とかの意味とか、なんでやってるんだろうということを知ることによって、うん、それが明らかになってくるというか、そのね、心を豊かにするための材料がここにあるということですもんね。は
い、その通りで
ね、はい。逆にそういう要素がなかったら、ここまでそういう年中行事は続いてこなかっただろうしと。
はい、おっしゃる通りですね。
ですね。
はい、うん、なぜ年中行事が続いたっていうのは、やはりそこに心を求めてたと思うんですね。
うんうんうん、
ただこの近年、この数十年は特に忘れがちだというふうに思いまして。う
ん
う
ん、ね、それが本当にだから、ただオートマティックにやってるだけの部分の、はい、その殻の部分をちょっとこう、ついてみるという必要は、絶対中に何かあるんだということなわけですね、はい、一つ一つにとって、はい、うん。今後の日本、さらにはその日本人のあるべき姿というのは、そうすると、どういうイメージですかね。
やはり今求められてるのは、物質ではないと思うんですね、うん、今日本人が求めてるのはやはり心の豊かさだと思っておりますので、まあ、この本がまあその一助になったら幸いなんですけれども、これからの時代はどんどんどんどんそちらの方に向いているんではないかというふうには、
うん、
私自身感じております。
おーほーほー、はい、それはかなり実感されることですかね、は
い、私ども、神社の祭りがございまして、その神社の祭り、今まで氏子さんが忙しいと言ってなかなか参加されない方が多かったんですね、
うんうんうん、
その方々が忙しいと言いながらも日程を調節してどんどんどんどん参加者が増えておるんです。
ほうほうほうほう、はい、それはじゃあ皆さん何らかの拠り所を求めていると、
まあ、拠り所、まあ、最初は多分、うん、今この、ま、町に参加したら何かいいことあるやろうなというふうに思ってられる方も多いと思うんですけど、うん、そこに参加することによるその町の情報が得られるようになってきておりますし、そこから入っていただいてその祭りを起爆剤にこの町がね一つになっていろんな情報交換の中にそういった伝統の心、うん、伝統に出した心なんかが皆さんにお伝えできるんじゃないかというふうに思っておりますので。
なるほどなるほど。文字通りその物質の量ではないですもんね、はい、そのね心のいろんな情報があったりとかそれを交換することによってより豊かになれるというタイプのものですからね、はいはい、
それがうちの氏子区域で今起こっておることなんですけど、はい、ちょっと外を見渡しても少しずつではあるんですけど全体にそういったことが増えてきてるんですね。
は
あ
はあはあ、
特に京都の街中ですといろんな行事今まで見向きもしなかった人が見向くようになってきてくれてはるんですね、
はあ、じゃあまあそれはねその、まあ、ご本人たちがそれにを自覚してるかどうかはまた別としても、はい、その大方の流れがその心の豊かさを求めてそっちに流れてるんじゃないかという感じなわけですね、
はいはい、まあ、我々はそのお手伝いができたら一番使命を果たしてるんじゃないかなと思うんです、うんうん、
間違いなくその時代の流れとしてはそういうふうに行きつつあるというのは実感されてるというところなわけですね、はい、いい流れじゃないですかそれは。
でももうちょっと早くやってもらったら嬉しいと思うんですけど本当にね、ゆっくりの歩みなんで、
あ、じゃあそれをもうちょっとこう勢いつけたいという感じなわけですね、はい、中川さんがその日々宮司のお仕事されてその伝統文化に接する中で学んだ一番のことというのはどういうことですかね。
まあ、一番は自然体でいると、まあ、いろんな意味の自然体なんですけど先ほどの、花鳥風月の中の一事象であると、あまり自分が無理をしてもブンブンというものがありますんで、うん、自分のやるべき役割ですねやるべき役割を、何気なく素直にできればいいなと。ですから花鳥風月の中の一事象ではあるけれども、その神社の宮司としてあるべき形を、全うできたら素晴らしいことかなというふうに感じておるんですけど、
それがまあ文ということなわけですね、
はい、
文相応だから文相応というとちょっとネガティブイメージというかなんかちょっと小さくまとまっちゃうみたいなこともなきにしてもあるんですけど、はい、そうではない、
はい、今申しましたその祭りで神社がコミュニティの中心になる、うん、それの最大皆さんにいろいろお手伝いいただきながらも日本人の伝統の心であるとかその心の大切さを伝えるのが我々の使命でありますので、 そういった意味も含めて、神社を盛り立て、祭りを盛り立てていきたい。そしていろんなその周りにおられる方々をどんどんどんどん巻き込みたい。そういったことで大学の方も若い人にちょっとでも直接ものが喋れたらいいなということで、今実はもうちょっと大学も来てくれって言っていただいているところがあるんですけれども、はい、まあ、今私のスケジュール神社が中心ですので、神社の空き時間でちょっと余裕のある時間で行けるのが今これが限界なんですけれども、まあ、それでも余裕ができたらもっともっと伝えに出ていきたいと思っておりますし、
それがその時の中川さんご自身の自然体になるわけですもんね、は
い、
それはね。
ちょっと話それるかもわからないんですけど、日本人はよく神さんを拝むと、
はい、
で神を拝んでると、まあ、神社に行って神社の社殿を拝むと。でも本来日本人は神さんを拝むのは拝んでるんですけど、そこに神さんがおられるから拝んでるんじゃないんですよね、そこに神さんがおられることを自らが認識で積極的に、ね、能動的に行う、認識する、認識した神様を拝むと。ですから割と控えめなんですけど、日本人はそこに神様をおられることを自ら認識、まずは自らがいろんなことを認識して行動を起こしていると。これが日本人の特性やと思うんです。だから教会に行ってそこに神さん、十字架があるから手を合わすんではなくて、日本人は、まあ、木であったり岩であったりね、そこに神が降りてこられたことを自らが認識して自分の行うべき行動、まあ、神様の前だったら拝むと、先ほどの、これから私が何をするかと、自らが何をすべきかということを認識してそこに邁進するのが日本人の特性だと思うんです。ですからネガティブとか、ね、ポジティブとかじゃなくて、日本人は日本人のあり方、割とだから平たく見れば積極的ではあると思うんですけども
、自らがそこに見る、
はい、見立てる、
見立てる、
はい、やるべきことを見立てる、
はあはあはあはあはあはあ、それが日本人というものの一つということでもあるし、
はいはい、
ご自身もだからその態度でいきたいということなんですね、はい、最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね、はい、
大学時代に、心に一番残ったことで、今現在私も学生たちに言ってるんですけれども、大学に来た限りは、何々を勉強しろとは言わないと、その先生はおっしゃいまして、
はい、
大学という学部は最高学部であるけれども、皆さんが、無知であることを知るための場所であると。
知らないということを知るため、
はい、そしてその知らないで終わらないで、
はい、
その知らないことを調べる術を学ぶところであるというふうに教えていただきまして、まあ、それが非常に心に残ってる言葉でありまして、
はい、
はい、
自分は知らないということを知って、で、はい、どうすればいいのかと、
はい、
いうところを学ぶところなんだ、はい、
ちょっと持て回った言い方ですけども、でも未だにこれは私も忘れずに頑張ってるつもりで、時々学生に言うことで、学生に言ってるんではなくて自らに言ってるんですけども、はい、
そこでどうするかが一番問題ですもんね、
はいはい、なかなか難しいですけども、はい、言ってる私が一番できてないと思いますけども。
ラジオ版学問のすすめ、本日は恵比寿神社第37代宮司の中川久忠さんにお話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、京都恵比寿神社第37代宮司の中川久忠さんをお迎えしてお送りしました。いや中川さん、いやいろんなお話興味深かったですね。まあでもね、本当に日本人そして人間というのは本来花鳥風月の一部なんだということ、それをもって自然体で生きる、キーワードはいただきます、もったいない、この辺を本当に深く噛み締めて掘り下げて、これから生きる様子がとしていくべきだなと思いましたね。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッターもスタートしました。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報などなど続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。 ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。